はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ですね、
はい、
ディギンネットフリックスとしては久しぶりさ、
そうですね、復活的な感じです
ね。はい、2ヶ月休みましたが、2ヶ月、はいはい、3ヶ月休んだ感じ、
ね、う
ん、
2ヶ月休みました。
そうですね、4月5月やんなかったんで、うん、3月以来っていう感じなんですけど、
ただあの、うん、ディギンシリーズで言うと、
うん、
今日6月4日に収録してるんですけど、
はい、
ついさっきあの3月のディギンユーネクストが配信されててね。
そうなんですよ、
キットナップブルースの回ってやつ。
はい、
私慌てて聞きましたよ。
おお。
そしたらちょっとなんか言ってたじゃない、ロンペさん。
はい、
なんかヒントでピントのクイズやりたいなみたいなこと言ってませんでした。
おお、はいはいはい。
だ、急遽ですよ、私このオープニングにロンペさんのために。
え、十六分割クイズを
一問だけね、あのね、八分割クイズ
を
作りましたんで。
はい、
まあ、久々のじゃオープニングにどうですか。
お、いいですね。はい、
いいですか。あの、
はい、
答えはある映画監督ですね。映画監督の名前を答えてほしいんですけども、
はい、
これからその映画監督に関するヒントを、8個順番に言ってきますんで、
はい、
で一応聞いてる方は最後までヒントを聞いた方がいいと思うんで、分かったら分かったとその時点でロングさんは言ってもらって。
分かりました。はい、
で最後に答えてもらうって感じで、
うん、
やりましょうかね。いいですか、それで。
はい、どうぞどうぞ。
じゃあ、ラロッカでピントということで8分割クイズです。ではまず1個目のヒントは、93年のがけ、このの93年のがけ、のがけっていうのは野球の矢に、腰掛けとかの掛け、あの掛け算とかの掛けで、のがけという言葉ですね。これがヒントになる映画監督。
全然わかんねえな。
じゃあ2つ目いきます。99年運転、どうでしょう。93のがけ、99運転、まだピンときませんかね。ある映画監督の名前を答えてください。次はね、結構ビッグヒントですよ。いけましょうか。じゃあ3つ目、2001年、水、ちなみにこの年はその映画監督のある映画の何かがヒントなんですけど、その上映された年ですね。
いや、僕ね、2個目でそうかなと思ったんですけど、
あ、本当、
多分わかりま、2個目で多分わかりましたね。
あ、じゃあ、
あ、なるほど、時期的でもわかりました、これ。
わかりました。
はい。
あ、そう、あ、すごい、その通りですね。
あ、
8個目のヒント、それが来ますんでね。
はいはいはい、はい。
じゃあ、もうポンポンいきますと、じゃあ、4個目のヒントは、2004年の、揺れる。動詞でね。
うんうんうん。
揺れる。で、5個目のヒントは、2014年、木、木材の木ですね。
うん、
で6個目は2017年、生存、
うんうんうん、
生きるにあると書いた生存。で7個目が2019年、踊り。
ああ、はいはいはい。
8個目が2025年、人形と。
はい、
ということでね、これじゃあ答えていただきましょうか。
じゃあ答えは、
はい、
矢口忍監督。
すごい正解だ。だこれ2個目で分かったってことはもう7点ですよ、これ。
そうでしょう、ね、アドレナリンドライブとですね。
そうそう、あ、だからもう浅井新平さん並みですね。
ああ、ちょっとあれですね、高田純次と握手してるかもしれない、
そうだね。 ちなみに、のがけはわかります？
なんだ？いや、あれか。
これ、それに対応する日本語が、古語ののがけしかなかったってやつですけどね。
なんだっけ、
なんとかの、なんとか。
裸足のピクニック。
あ、そうです、正解です。
はいはいはい、はい。
そう。で、運転が99年のアドレナリンドライブで、
うん、
水が2001年のウォーター、あ、2001年か、のウォーターボーイズ。
うん、
で、揺れるが2004年のスイングガールズ。
は
あ
は
あ、で、木がウッドジョブ、2014年のウッドジョブ、カムサリナーナー日常。
うん、
で、生存が2017年サバイバルファミリー、踊りが2019年ダンスウィズミーで、
うん、
2025年の人形つのが6月13日公開のドールハウスということになっております。う
ん、これは、ナルコさん見る予定なんですか、これ。
これはね、見ようか。ちょっとホラーだから、どうしようかなと思ったら、ちょっと矢口さんはかなり見てるのでね、
はい、ほ
ぼ、劇場じゃないのもあるけど、秘密の花園とかハッピーフライトもね、今回は出さなかったけど見てるから、
はい、
ちょっと見ようかなと思ってますね。
え、長澤まさみは、
はい。
初タッグ、初めてですか、矢口監督
さん。そうじゃないですか。綾瀬はるかだもんね、ハッピーフライトは。
うん。
多分、あ、いや、ウッドジョブ出てなかったっけ？
え、出てたかな。
ウッドジョブ長澤まさみじゃなかったっけな。ちょっとわかる、定かじゃないけど、田舎の林業のやつ、
いやー出てた
かな、違うか、もしかしたら違うかもしれない。
あー、なんかあんまり、あ、長澤まさみ出てる、そうだ、
あ、出てるよね、
はい、そうだ、じゃあ、うん、あ、ちなみに多分読みはウンジョブですけど、
あ、僕なってた、
え、ウッドジョブってやつ、これ多分ウッジョブって思うんですよ。多分
あ、ウッジョブね。あ、そうか。ウッジョブ。そうです、そうです。
多分それ以来ですね、多分ね。うん、ああ、なるほど、ね。
だから10年、11年ぶりだ。
ああ。
おお。
どうですかね。
ね、
う
ん、たまに外れがあったよね。ロボジーとか。どっち出るか。でもちょっと、わかんな、コメディ色があるのかどうかもわかんない。なんか、ちょっとだから、なんだろう。サバイバルファミリーを見に行く前みたいな気分みたいな今は感じ、 あれもどんな映画なのかなと思って分かんないまま行ったから、
あ、サバイバルファミリー結構怖かったけどな、
うん、あれ怖かったですね、うん、
あれ、いや、なんか多分ね、まだ僕子供がちっちゃい頃で、
あ、
自分にの家族に置き換えたら
確か
にこれ生き残れないとか思ってすげえ怖かったんですよ、なんか
確かにまだちっちゃいですよね、多分17年ぐらいってね。
そう、だから、
さんの
5歳ぐらいだったから、あんな、あの、映画の中の家族は自転車とか乗れるわけじゃないですか、なんか。
そう。
いや、なんかもっとちっちゃい子とか、ね、それこそ赤ちゃんとか、絶対生き残れないとか思ってすげえ怖かったんですよ、あれね。
確かに。
うん、
ああ。その感じなのかな、なんかもっと怖そう、なんかホラー路線な感じがねするけど
ね、ちょっと、うん、新境地っていうか、なんか今までなかった感じなんで、うん、楽しみは楽しみですけどね、うん、
そして僕の、
ね、
長澤まさみがやっと見直せるのかなって、
うん、
のも楽しみ、どうか分かんないけど、
はい、
もう、ね、今ね、でっかいポスターというか看板みたいのがもう、うん、劇場行くといてね、僕の天敵の長澤まさみの、もう、なんだろう、大魔神級の顔のやつがいるので、いつも恐れおののいてるんだけど
、は
あ、いやいや、楽しみではあります、
はい、ちょっと見て、またね、
はい、
ラロッカさんのお眼鏡に変わったかどうかをね、ちょっとチェックしていただきたいですね、うん、はい、という、あれですね、はい、久々に、ラロッカさんとやるのはやっぱりディニーネットフリックスってことで、2人とも見ていなかったネットフリックス配信映画をネタバレなしで話していくっていうのも今回もやりたいと思いますが、
はい、
今回の、お題作品はラロッカさんが選んでくれた作品で、海の沈黙となります、うん、 ではまずこの作品の概要をラロッカさんお願いします。
はい。高名な画家は展覧会に出展されていた自身の作品が偽物だと訴える。息を呑むほど見事なこの贋作を描いた作者は悪なき美への思いを貫き芸術の進化を追求していたという、原作脚本倉本聡監督若松節郎の映画です。
はい、という作品を2人とも見てきたんですが、今回はこの感想を自分ロンペから話してみたいと思います。この作品海の沈黙は劇場公開は、去年ですね2024年11月に劇場日本劇場公開された作品が、まあ、ネットフリックス配信されたという作品なんですが、まあ、僕もラロッカさんも見てなかったで選んだっていうところで選ばれたっていうところなんですけど、はい、まず先ほども読んでもらった、監督若松節郎っていうところですけど、
うん、
まあ、映画も撮ってますけど結構ドラマの印象が強くて、うん、まあ、僕らの世代では、まあ、まず振り返れば奴がいるっていう、三谷幸喜ドラマ。三谷幸喜の、だからドラマ脚本としては、まあ、超初期作品の演出をやってた人。
連ドラ、うん、あの、ゴールデンの連ドラとしては初で、
ね。初作品か。の、うん、演出をやってた人っていう印象で、まあ、だから、ね、要するにあの時はフジテレビの人ってことですよね、きっとね。
そうだと思います。
うん。という、やっぱその印象で、あと、これはどっかでも話したかもしれないですけど、僕、去年、3番テーブルの客っていう、
うん、
あの、90年代の放送された三谷幸喜の同じ脚本を毎回違うディレクターが演出する、して放送するっていう、結構実験的なドラマを、見直したんですけど、あの、去年、前作多分見たと思うんですけど、それに参加してましたね。若松節郎ね。なんか、結構手堅いような作品でしたけど、まあ、あとは、まあ、振り返ればそうですけど、織田裕二との仕事が多いっていう感じの印象があるっていうとこですね。まあ、そうだし、あの、今、まさに、撮影中だと思うんですけど、ワウワウのドラマ、若松節郎撮影中で、
うん、
それが、織田裕二主演作で、まあ、多分、かなりの大作ですけど、あの、今年のゴールデンウィークあたりとかね、エキストラ募集が入ってましたけど、そのね、募集要項とか、その場面の説明とか見ただけで、
うん、
すげえ大作っぽいドラマだなっていう感じの作品を今もまさに撮影してると思うんで、まあ見れるのは来年とかかもしれないですけど、
うん、
まだまだあのそういうの撮られてるって監督だと思います。うん、で、もう一人ですね、まあ、原作脚本の倉本聡ですね。はい、でもまあ、この人は、山田太一、向田邦子と合わせて、まあ、シナリオライター御三家みたいなことを言われてた人で、まあね、向田邦子は今年配信されたあのネットフリックス版アシュラのごとくを僕は今年見ましたし、山田太一は、まあ亡くなられてしまいましたけど、あの、僕をちょこちょこ見て、過去作見てて、今は U-NEXT にあるですね、岸辺のアルバムっていう、あの、八草薫主演のドラマ、1977年っていうですね、あの、僕らが生まれた年のドラマを、今僕は見てる途中ですけど、これもまた面白いっていう感じなんですけど、あの、まあ、八草薫はね、ちなみに、森田芳光はアシュラのごとくにも出てた人でもありますけど、
うん、
で、今回の海の沈黙は倉本聡ってことで、まあ、この昭和の三大脚本家みたいな人たちの作品を だから僕なんか未だに全然見てるっていうことですよね。
うん、
今年だから 3社とも の作品見てるんだから、全然見続けてるって感じで、まあその中でも唯一、まだ生存、生き残っている倉本聡の脚本作っていうのがこの海の沈黙なんですけど、
うん、
まあ、まあ、みんな、僕もそうですけど、皆さんそうだと思いますけど、倉本聡といえば、まあ何より北の国からが多分一番有名だと思うし、
うん、
まあ映画もやってるけど、この人もやっぱりドラマの脚本の方が僕は印象にあるっていう感じですかね。まあ、北の国から以外にも、優しい時間とか、風のガーデンとか、多分、ここら辺が北の国からと合わせて、富良野三部作って呼ばれる作品で、まあ、どうしても北海道の印象は強い人っていう感じですよね。
うん、
で、あと、僕が倉本聡の中で強烈な印象で残っているのは、単発ドラマなんですけど、それがワウワウで放送されたガクっていうドラマがあって、これね、2012年の作品なんですけど、
うん、
主人公の少年の名前がガクって名前で、これ多分演じてるのがすごい、まだ若い頃、中学生ぐらいの頃の 高杉真宙が演じているんですけど、これ、この少年が、まあ、ある事件を起こしてしまって、完全に心を閉ざして、いて、まあ、その起こした事件を苦に、その少年の両親は自殺しちゃってるっていうような、結構ヘビーな、あの話で、で、まあ、両親は亡くなっちゃってるんですけど、おじいちゃんがいて、このおじいちゃんを演じてるのが中台達也で、このね、おじいちゃんが、その孫であるガクのことをどうにかしようと思ったのか、
うん、
二人でカナダのロッキー山脈に行くんですよ。で、ここまでが、まあ、ドラマの序盤も序盤ですけど、
うん、
ここで、この、中台達也演じる祖父の起こす行動がもう衝撃的で、あの、僕だからこれ十何年前に見たんですけど、
うん、
あ、倉本聡まだまだやばいなってのを当時思ったのを覚えてますけど、なんかその後だと、あの、近年だと、あの、昼ドラの、安らぎの里、と、
はい、
その続編の安らげの時っていう石坂浩二主演の、
うん、
老人ドラマがあったんですけど、結構ねそれぐらいだったと思うんですよね。で、多分結構それ以来の、まあ、ここに来て映画っていうことですよね。あ、まあ、ちょっとどうしてもビッグネームなんで前置きが長くなりましたけど、あの、今回のこの海の沈黙の方の感想に入りますけど、まあ、この映画は、ざっくり言うと美術、まあ、絵画をめぐる人間ドラマというか、まあ、一部ミステリーみたいな作品なんですけど、メインキャストは、本木雅弘、もっくん、そして小泉今日子、
はい、
キョンキョンですけど、まあ、もっくんときょんきょんなんで、あの、僕らからすると小学生の頃からもテレビに出てる二人って感じですけど、まあ、ちょっともう少し話の説明をすると、きょんきょんの夫が石坂浩二演じる画家なんですけど、この多分画家がすごい、大物、の画家で、なんか、うん、その、美術展とか、彼が始めるってとこなんですけど、その、国の大臣みたいな人が来るし、
あの、
なんかね、大きなニュース、新聞とか、出るぐらい大きなニュースになってるみたいな画家なんですけど、その、美術展のオープニングで、まあ、展示を見ていった、その、石坂浩二演じる画家が、まあ、一枚の絵、を前にして、 これは私の絵ではない贋作だっていうですね。まあ、ここまでが結構映画の冒頭で、つまり贋作をめぐる話になっていくんですね。で、まあ、まあ、それ以上その話の細かいところまでは、今回言及しないようにしようと思うんですけど、まあ、話のテーマ的な部分で言うと、その、美術とは、美とは何かみたいな話を描いている部分があるかなと思っていて、つまり、有名な画家の絵の本物があったとして、その絵の、まあ、贋作があるとする。で、まあ、贋作って模写であったりするんで、その模写であったり、または作風を真似した他の絵であったり、まあ、ちょっと絵画をの出来を数値化することはできないんですけど、その、いい絵を判断できる人がいたとして、もしもその贋作の方が本物の画家が描いたものより出来がいいとしたら、絵としてどっちがいい絵なのってことになると思うんですよ。なんかこれは、まあだから、金額的な、その、金銭的な絵の価値とはまた別の話で、なんか、どっちが美しいか素晴らしいかみたいな話になっていくんですね。で、その、有名な画家、本人かが描いたものかどうかは、あまり問われないってことになるのっていうのを結構考えさせるというか、そういうところに切り込んだ作品になっているのかなと思います。そこで、まあ、結構僕はそこのところはうーんって感じで考えたところがあったので面白かったですっていうところですね。で、あと、この映画、構成的にもかなり大胆で、映画の尺的には112分の映画なんですけど、キャストのクレジット的に最初に来るのはモックンなんですけど、多分ね、モックンが映画にちゃんと登場するのが、映画始まって45分ぐらいのところだと思います。
確かに。
これね、これ結構映画だと、変わった構造だと思いましたってとこですね。ちょっと、本当に出てくるのかなぐらいな感じでちょっと見てましたってとこですね。もうちょっとそこもすごいなって思いましたけど。で、あとは、このモックンなんですけど、今、実年齢59歳で、今年還暦で、まあ、劇中でもそんぐらい年齢の役だとは思うんですけど、本当若いですよね、モックンって。なんか、この映画の中だと、なんかちょっと白髪混じりで、すごい痩せていて、まあ、結構多分ね、老ける方向にメイクをしてると思うんですけど、明らかに若いっていうとこですよね。なんかキョンキョンも ほぼ同世代で、
だと思います。
キョンキョンも若いとは思うんですけど、ちょっとそれを凌駕するぐらい、モックン異常な若さを保っている感じがするっていうところですね。ちょっとそこは。
長い言い訳してるからかな。
あ、出ましたね。ね、ちょっとびっくりするぐらい若くて、いまだになんか若いなって感じがしますけど。
確かに。還暦前には確か見えなかったですね。
ねえ、ちょっとびっくりですけど。あとね、まあ、もう一人ちょっとキャストのこと話して終わりますけど、キャスト的にもう一人ね、この映画でちょっと気になった人がいて、この映画、結構序盤で一人人が死ぬんですけど、なんか死体が発見されて、おそらく自殺でしょうって描かれ方がするんですね。で、その後に登場するのが、中村徹演じる人物が登場するんですね。で、
はいはい、
これ僕ここ見てて、ちょっとね、あ、またラロッカさんが中村徹犯人だって思ってしまってるんじゃないかなっていうのをちょっとね、ラロッカさんの顔を思い浮かべながら見てしまったっていうところがあったっていうのが、僕の感想になります。
はい、
ね。
わかりました。
はい、とりあえず以上になります。
あ、ありがとうございます。
はい、では、続いて、ラロッカさんの感想と、ラロッカさんが作品選んでくれたんで、選んだ理由をなんとなくわかる気もするんですけど、選んだ理由もあればお願いします。あ、
はい、お願いします。まあ、選んだ理由は、もう完全に脚本、倉本壮で選んだんですけど、U-NEXT の方で、ディギン U-NEXT の方で、去年ぐらいですよね、山田太一作品を結構選んでて、
はい。
ね、ロンペさんと石山さんが。で、僕もだからそのシナリオライター御三家には注目はしているので、
うん、
じゃあ、ネットリックスでは倉本壮やりたいなと思ってたんですけど、
うん、
一応僕、ネットリックスの100本目までは、僕が選ぶのはネットリックス制作のやつにしようと思ってたんで、
うん、
で、まあ、僕の中のルールでそこをもう101回目から外したもんですからね。
うんうん、
101回目のひどい理由の回から外したので、これだからネットリックス制作じゃないんだけど、倉本壮脚本ということで選んだと。
うん。
だからこれ一応まあ、コラボとは言わないけど、だからあと向田邦子は残ってるんですよね。
ああ。
これもいつかやりたいかな。ただね、向田邦子の映画がなくて探したんだけど、うん、だからちょっとここはどうしようかなとは思ってるんですけど、とりあえず倉本壮はここで見つけて、
うん、
とりあえずロンペさんに当てたらこれは見てなかったので、
うんうん、
あ、よかったよかったと思って選んだと。
うん、
で、ただ、僕、まあ、もう20年以上前ですけど、シナリオライターの勉強をしたことがあるってね、再三言ってるんですけど、うん、その割には僕あんま見てなくて、倉本壮作品って、
うん。
ちゃんと本当に見てんなっていうのは、北の国からは、
うん、
連続ドラマからスペシャルマンまで全部見てるのと、
うん、
あとさっきロンペさんがおっしゃってた、優しい時間ですね、
うん、
2005年の。寺尾明主演のね、
うん、
なんかコーヒー喫茶店屋なんだけど、そのお客さんにコーヒー豆を引かせてコーヒーを入れるっていうちょっと変わった喫茶店の話でね、
はいはい、
うん、未だにあれちょっと憧れがあるんですけどね、
うん、
ああいうとこ行ってみたいなと思って、でここで巡視役で長澤まさみとあと二宮和也が出てて、
そうですね。
嵐のニノがね。で、それがその2年後ですね。背景父上様っていう。これ神楽坂の料亭の板前見習いみたいのを二宮君がやるっていう。
ああ。
これはかなり面白く、
うん、覚えてますね。
これはね、かなり面白くて僕見て。まあ、実は、その70年代に前略おふくろ様っていうのをね、倉本壮さん、脚本のドラマで買って、これは証券、影浦健一が主演で、多分似たような話だと思うんですけど、それの、まあ2007年からすると現代版みたいな。結構これ今は何て言うんだったっけか、スーパー8の横山くんっていうのがね、この二宮くんの手下というか、なんだろうな、弟弟子みたいな感じで。
はい、
彼がね、まあ、めちゃめちゃいいんですよ、この背景父上様って。ぜひね、これ、まあ、機会があれば。そのぐらいしかなくてね、僕で見てんの。その、安らぎの里も結果、全然見てなくて。
ああ。
そう。中島みゆきが主題歌やってんなと思って、歌だけは聞いてたんですけど、ね、なんかさ、前期後期とかで変わったりしてませんでした？主題歌。
そうだったかもしれない。うん。
そう。だからもう、そのね、とにかく主題歌だけは逃すまいと思って聞いてた感じで、っていう、で、なんでね、シナリオライターを目指してたのにそんな感じなのかっていうと、
うん、
実はこのシナリオライターの学校で、真似してはいけない脚本家っていうのがいて、
うん、
っていう、その当時ですよ、もう20年前に言われてる脚本家がいて、その一人が倉本壮さんだったんですよ。で、それがなんでかっていうと、ちょっと今ね、うち、今一生懸命引っ張り出して、うちの中、北の国からの脚本集をちょっとね、一個見つけたのでね、
うん、
なんでかっていう、ちょっとここに理由がありますので、こ これね、もう適当にパッてページ開いてたところの、その脚本の一部分読みますけど、うん、これあの、黒板五郎っていう田中邦衛と、義理の妹にあたる竹下恵子さんが演じる由紀子、五郎と由紀子二人の会話を今から読みますね。
うん、
五郎、そうか。由紀子、傍線。で、この傍線っていうのは、まあ、点々点みたいなもんで、
うん、
無言ってことなんですね。五郎、しかし。由紀子、傍線。五郎、あれだな。由紀子、傍線。五郎、そうか。由紀子、傍線。五郎、うん。由紀子、傍線。っていう感じでですね。
うーん、
もう本当に傍線、点々、まあ他の人が書くと点々点になる部分が、無言の部分が多い。セリフ、無言、セリフ、無言みたいなの。で、これは何かっていうと、実はカット割りを指定してるんですよ、倉本聡さん。もう、そうかって言ったら、今度カットを、由紀子に変えて映しなさい。で、また、五郎が喋って、また傍線の時、由紀子に。で、こんな、これは本当は演出家の仕事だから、こういうのを真似して新人が書いたら、何調子乗ってんだって言われるだけだぞって言われるっていうね、ことで、絶対真似しちゃいけないよって言われるんですよ。ただ、なんでクラムスさんがこんなことするのかなって、僕、これから僕が考えたことなんですけど、
うん、
さっき言ったシナリオライター御三家で言うと、山田太一さんはセリフの人だと思うんですよね。生き生きとしたセリフを、生き生きとしたしかも独特なリズムのあるセリフを書く人。で、向田邦子さんは小道具の人かなと思って、いろんなこう、ちょっとした茶碗とか、その辺の花瓶とか花とか、そういうところにその登場人物の気持ちを乗っけて書ける人。で、倉本聡は何かって言ったら、リアクションの人だと思うんですよ。
うん、
要はさっき、セリフを言う方じゃなくて、さっきで言うと、由紀子の方、竹下恵子の方、傍線の人の方に実は思いを込めて書いてる人。だから言葉にはなってないんだけど、画面を見てる人が、その気持ちを想像できるように描いていける人じゃないかなと思っていて、
うん、
で今回海の沈黙っていうとね、すごい倉本聡脚本から、あ、うまいこと演出したなって思ったシーンが一個あって、それあの序盤のですね、あの萩原雅人ともう一人なんか地方の美術館の館長みたいな。
うんうん、
萩原雅人がそこの学芸員やってるのかな、
うん、
学芸員やってて。で、もう一人そこの美術館の館長と二人で喫茶店で喋るシーンっていうのがあるんですけど、
うん、
これ、喫茶店で、まあ、最初だから二人が密談みたいな感じでこう、隣り合わせで喋ってるんですよ。
うん、
でも、喋るのはひたすら館長の方で、で、萩原雅人の方はずっとうつむいて聞いてるみたいな感じなんだけど、で、今回のちょっとシナリオを読むことができなかったんだけど、僕の予想では、さっきみたいに、館長が何かしら喋る萩原雅人傍線、館長が何かしら喋る萩原雅人傍線みたいなシーンだと思うんですね、シナリオにすると。うん、だから、演出家としては萩原雅人を常に追い続けなきゃいけないんだけど、うまいなと思ったのは、密談的に隣り合わせにしてるから、喋ってる館長と萩原雅人と同時に映せるんですよね、そのシーンって。
うん、
で、館長がずっと喋ってて、萩原雅人はずっとうつむいてるのを、二人がいるカットで映していて。ただ、途中に、ある館長のセリフで萩原雅人が、はっと顔を上げて館長を見るっていうシーンがあるんですよ。そこは多分顔を上げて館長を見るって多分とがきに書いてあると思うんだけど、隣に座ってはって見るとちょっと不自然な感じ になっちゃうと思うんですよね。
うん、
で、この若松さんはどうしたかっていうと、その館長が喋ってる間の途中にですね、萩原正人の館長を萩原正人の向かい合わせに座らせたんですよ。こう、喋りながら向かい合わせの席に座らせて、で、そっからはもう、ちょっと萩原正人にアップして、萩原正人しか映さない。で、その後館長が何か喋ってきっかけで、萩原正人しか映ってないシーンで萩原正人がさっはっと顔を見て、明らかに館長を見てるなっていうシーン、そこで終わるんですけど、
うん、
これが、あ、蔵元荘作品だなって僕はすげえ思って、ここのシーンが。で、これ結構序盤にあるので、あ、すごい上手だな、この監督はって思ったし、
うん、
その、だから、まあ、新米のね、新人の脚本家がやったら生意気なって思うけど、さすがに、多分監督の方が年下だろうし絶対生意気だなんて言えない中、これどうしようかな、こんな書かれたけどっていうの超うまいことやったなっていうと思って、そこはまあすごく感心したんだけど、でさっきまあこの話は美についてじゃないかというね、ロペスもおっしゃったけど、うん、まあ僕その映画見終わった後に大まかなこの映画の印象をメモったところがあって、
うん、
なんかドラマの相棒の動機の部分を抽出しただけの話みたいだなって。
あ、
わかります、この感じ。
まあ、なるほどね。
あんまり言えないけどね。
うん、
うん、で、だから何なんだろう、本当に構成も変だし、
うん、
何なんだろうって思うんだけど、やっぱり僕はだから倉本はやっぱりリアクションを求める人なんだなっていうのがやっぱり思って、うん、さっきだからロンペさんが結果見終わった後に美ってなんだろうなとか、
うん、
まあ傑作とは何なんだろうなって考えたってことじゃないですか、
うん、
それを多分倉本さんは求めて書いたんだろうなって、
うん
うん、思う。でちょっと調べたら、これこの海の沈黙って倉本聡さんが実はこれを書く、この脚本を書く60年前から構想してたらしくて、
ね、
あ、知ってます？
あの、読みました、記事を
読みました、
うん、
その1960年に永仁の壺事件っていうのがあって、
うん、
これがあの、これは実際の事件ね、1960年に起きた実際の事件、永仁の壺事件っていうのが、その永仁の壺っていうのが鎌倉時代に作られた壺だと思われて、すごいもう重要文化財になってたんだけど、よくよく調べると明治生まれの陶芸家が作った贋作だっていうことが分かって、
うん、
でその1950年に重要文化財から取り消されたっていう、まあ、事件があってね。でこれを倉本さんが見た時に、時代が違うと判明した途端に世間も評論家も美の価値を下げる風潮には納得いかないなって思ったらしいんですよ、
うん、
でそっからずっと構想してこの話を作ったって、
うん、
これでももっと前に三谷幸喜さんやってませんでしたと思っちゃって僕、うん、ね、古畑任三郎に似たようなね話があるし、うん、でもまあ確かに、だから僕も絵画を結構、まあ絵画といっても印象派の絵画を結構見に、展覧会があったら見に行くみたいな感じで、それなりにファンなんだけど、
うん、
それって一番最初に見たのがあの新宿の損保ジャパン美術館ってところにあったというか今もあるのか、あのゴッホのひまわりなんですよ、
うん、
そこまでは別に絵なんて写真で見てればいいやぐらいに思ってたんだけど、本当にゴッホの散歩ジャパンが持ってるミニゴッホのひまわり見たら、本当にこうゴツゴツしてるというか、なんかこう絵の具をグッグッて塗り込んだ感じっていうのが目の当たりにした時に、あ、やっぱり生で見なきゃいけないし、すげえなゴッホって思ったんですよ、
うん、
で今回見た時に、でももしあれが別の人が描いた贋作ですよって例えば判明したとして、でも僕はあのひまわりは素晴らしいなと思いたいなってやっぱり思って、そういう、だからなんだろうな、僕もそういう この映画を見てそういう風な想像というかことを思ったっていうのもあるし、ある種だからさっきの防戦に思いを込めるじゃないけど、まあちょっと不格好な作品だけど、でもこれを見て見たあなたはあなたの防戦に何を思うみたいなことなんだろうって思って、
うん、
意外と今はすげえいい映画だったなって思ってるっていうところですね、
うん
うん、で北の国からちょっと話していいですかね。
はいはい。
やっぱり僕そのなんだろうな、なんかね、なんか倉本聡さんってこの作品みたいになんかドラマの登場人物に感情移入させるっていうこと以上に、
うん、
なんかね倉本聡さんのドラマからガンってきたのが見ている自分の気持ちにのしかかるみたいなことがすごく多いなと思っててね、
うん、
で僕が未だに北の国からで忘れられないセリフっていうのがあって、これずっと思ってんですけど、田中邦衛演じる五郎さんね、主人公の五郎さんにとってある大事な人が死んでしまうということが起きて、
うん、
ただそのお葬式がちょっと東京の方であったもんだから、もう北海道にいた五郎さんはなかなか行けなくて、でやっとなんとか遅れてたどり着いたけどすごくヘラヘラ笑ってるみたいな感じで、その、うん、亡くなった人の親戚みたいな人は何あの人みたいにねなってたんだけど、そこの時にもう一人その同じ五郎の親戚で大竹秀治さん、あ、大竹秀治さん、秀治さん、よくあの人がね、あの人が真似してた、まあいいや、なんで名前出てくるんだろう、清吉っていうのが一緒に来てたんだけど、五郎の親戚で、こ、うん、の人も北海道富良野に住んでんだけど、その人のセリフをねちょっと読もうと思うんですけど、
うん、
それとねこれも言えるんですよ、天才に対してね諦めちゃうんですよ、何しろ自然が厳しいですからね、諦めることに慣れちゃっとるんですよ。だから例えば水害にやられた時、今年やられましたよ北海道散々、めちゃめちゃにやられてもうダメっちゅう時、テレビ局来てマイク差し出されたらみんなヘラヘラ笑っとるですよ、ダメだってヘラヘラ笑っとるですよ、諦めちゃうんですよ神様のしたことには、そういう習慣がついちゃっとるんですよっていうんですね、清吉さんが。これ結構僕未だにのしかかってて、僕の気持ちに、
うん、
なんかもっと悲しんだ方がいいとかさ、やっぱり他人から見たら思う時とか、なんかこう水害で大変だっていう時、多分テレビの人はものすごく困ってる困ってるっていう人を取りに行くんだろうけど、意外とそういう人がいなくてみたいな、でもなんかその諦めちゃうですよっていうところ、だから大事な人が亡くなってもそういう態度を取ってしまうみたいなところっていうのってあるんだなっていうのが、だからこれは清吉さんに感情移入するっていうよりも、なんかそういうこう地方なんだろう、農家業やってる人とかそういう人がの思いみたいのを、なんか常になんかその時点からのしかかってんなと思って、だから僕にとってはさっきの防戦みたいなのがずっと続いてるみたいな、
うん、
そこがやっぱ倉本さんの魅力なんだろうなと思って、だから一個この海を沈黙見たことで今度は美についての防戦が加わったみたいな感じかなっていうことですよね、うん、うん、そんな感想です。
はい、ありがとうございました。うん、いや、やっぱりなんか、
うん、
なんだろうな、見終わった後に残すものがある、
うんうん、
話を書く人だなっていう感じはしますよね、なんかね。
そうですよね。
うん。うん、まあ、純粋になんかね、やりとりとかも面白いところもありますけど。うん、いや、
うん、
僕、ちょっとね、今回、ラロッカさん選んだ理由、うん、そこだと思ってなくて。
あ、そこ言ってもいいの？
え？いや、だから、中井貴一が出てるんじゃないですか、これ。
そうです、そうですよ。そうですよ。もちろん、もちろん。
中井貴一のキョンキョンが出てるから、 このタイミング的に、今、ドラマでやってるやつの二人ってことなのかなって思ってたんですよね。
それね、後から気づきました。びっくりして。でもね、最初、中井貴一って分かんなかったんですよ。
分かんない分かんない。
ね、
うん、
だから、いや、ほんと、この人すげえわと思って。
うん、なんでしょう。まあ、中井貴一出てくるんですけど、最初ちょっと声だけで出るみたいな感じなんですよね。
う
ん、
そう、
あれ、ちょっと全然分かんなくて、誰だろう、これって思ってて。いや、あんな役もできるんだなって思いましたね。
ね、今、すごく、うん、コミカルな役やってるんですかね、あの連ドラではね、
うん、
それがちょっとまた違う、でも本当同じ人かなってちょっと疑うぐらいにすごかったな、うん、今回、
ね、まあ、
中村徹はやっぱりちょっと犯人感ありましたけどね。なんでさ、あのちょっとうさんくさい感じって何なんだろうね、中村徹の。そこがまあ魅力っちゃ魅力なんだろうけど、やっぱり
ね、なんか、うん、まあまあそこ中井貴一とかはまあまあその倉本さんの過去作との関わりとかもあって、なんか、うん、そういうゆかりの人が出てるんだなって感じもするし、
うん、
まあなんかそういうキャスティングだけ見てても、
うん、
結構面白いって思う部分もあったし。清水美沙が出てるんですよね、
はいはい、
結構な。で、やっぱね、清水美沙と、もっくんなんで、おぉ、四股踏んじゃったキャストだみたいな感じもするし、っていうのは。
いや、四股踏んじゃった語があれだとすごいですよね。
ねえ。そこら辺とかもなんか面白いなと思うキャスティングは結構ありましたね、うん、
これでもどうなんだろうね、これまあ一応現代の作品だからね、倉本聡が書いたといえ、
うん、
ちょっとコンプライアンスと考えるとというか、まあ、ジェンダーとか考えるとギリなのかね、うん、
いや、やっぱりね古い、
うん、
作家が書いてるなって感じはしますよね、うん
うん、そうだよね、
うんっていうところはたくさんありますけど、うんうん、いやーまあ今さらそこをアップデートしてこないでしょって感じがしますよね。
そうだよね。
ああ、
そうだと思った。
いや
もう人にアップデートも出たら多分面白くなくなっちゃうんでしょうね、きっとね。
いやーそうですね。まあこれでいいと思いますけど、うん。
安らぎの里とかはどうだったんですか？
安らぎの里もね。
うん。
まあ今からするとアウトな感じのところもあるのかなってところはありますけど、
うん、
やっぱなんか、これ昼に見せるんだっていうようなところもあったし、
うん、
やっぱ基本的に老人たちの話の面白さっていうのがあったから、だから老人ホームみたいなところの話で、
うん、
そこに石坂浩二が新しく入所して結構モテモテみたいな話なんですね。
そうなんだ。
面白かった
ですね。高まり子とかでしょ？
そうそうそうそう。往年の、まあ、人気女優の人たちがそこにね、たくさんいるっていうやつなんで、面白かったですよね。
一応ね、全部ビデオは撮ったんだけど、あまりも長くてね。
まあね、一応一応は短いんですけどね。
そうですね。そう。まあ、そっか。朝ドラ見る感じで1日1話とか見ててもいいのか、
うんうんうん、なるほど、はい、まあちょっとね、まあクラブとそうね、うん、一作できたんでね、うん、
ね、
いやちょっと面白かったですけど、まあどっかのタイミングで向田邦子についても話せればって感じですかね、うん、
もしだからちょっと見つけたら見ないでおいてみたいなこと。
わかりました。はい、
うん
うん。なんとなく自分に言い聞かせておきます。
まあ、見ちゃったらしょうがないですけどね。
はい。
わかりました。そう、ちょっと向田邦子もやりたいですよね、やっぱりね。
うん。
うん、やっぱり特色が全然違う3人っていうのもすごいしね。
うん、いやーね。いやもう未だに山田太一ちょこちょこ見てたら面白いなと思って、ね、見てるから。
ロンペさんがユーネクストの方で 思い出作りでね面白いって言ってて、あれシナリオ読んだけども、ちょっと今の人もあんなの書けないよなっていう面白さ、
そうなんですよ。岸辺のアルバムもまだ途中ですけど面白いんでね、ちょっと、
あれだから一番最後だけ知ってるんですけどね僕。
あ、そうなんですか。
途中どうなんだろうと思って、
いやーちょっとね面白いな、いやユーネクストいろいろありますんで、ちょっと順番に見ていこうと思ってますけどね、はい、はい、まあそんな感じですかね、
はい、
はい、はい、というわけで今回は、ディギーネットフリックス、海の沈黙の感想を話してみました。では、今回もラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をここでお願いします。
はい、ネットフリックスの新作映画をオンライン上で、感想を言いましょうという感想会 MCTOS マンスリーシネマトークオーバーシリーズを今月6月も開催します。で、見てきていただきてお題映画がありまして、お題映画はあの星に君がいる、あの星に君がいるという韓国のアニメーション映画で、監督はハン・ジウォンさんで、これはもう配信されておりまして、なんか銀河を股にかけた恋愛模様が描かれるアニメーションだそうです。あの概要を読む限り本当ネットリストの概要はね分かんないんですけどね。で、この MCTOS の感想会の日程は6月19日の木曜日、6月19日の木曜日の日本時間の21時30分から、日本時間の夜9時半から90分程度になりますので、で申し込みをしていただきたくて、で申し込み先はシネマクティフのメンバーのペップさんの X の DM もしくは、シネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい、アニメーションは久々ですかね。
久々何かやってましたっけ。あのピノキオのやつだ、それ以来じゃないですかね。あとあるかな、あんまり韓国のねアニメと、そのペップさんが言ってた新幹線の前日談のやつぐらいしか僕は見たことないんで、ね、どうなんだろう、
まあ実は僕はもうこの作品は見ちゃいましたけど、ね、まあちょっと感想は言わないですけど、じゃあですね、
19日が晴れますようにと祈っております。
そうですね、そう、休んでる間に僕引っ越しましたんでね、
あ、そうだそうだ、
若干ね景色が違うとこから、マンスリーシネマトーク OS に参加してるって感じ、
景色と電波がちょっと違ってきて、ね、
ちょっとな
止まっちゃう、ロペさんが
見れる。4月はちょっとね電波悪かったですね、はい、ちょっとね5月の回はね、はい、歩く場所を変えてみたら、まあまあちょっと、
おお、あ、楽しみ、
はい、はい、ちょっとねアニメーション作品ですけど、ちょっと見て、感想を話したりとか、人の感想を聞きたいって人は、ぜひ参加していただければと思いますんで、MCTOS もまた引き続きよろしくお願いしますって感じですね。
お願いします。
はい。はい。というわけで、ちょっと2ヶ月お休みいただきましたけど、ニギネットフリックスまた月1で続けていこうと思うんで、これからもちょっとよろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけでシネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。